新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第719回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、小島社長、今回は私からいくつか小島社長についてお聞きしたいことをですね、質問させていただく特別会ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。今回は前回の続きの回となります。ちなみにこれは好奇心で聞くんですけど、はい、今まで小島社長が習慣化しようと思ったけど、できなかったことってなんかあるんですか？
できなかったことしかないですよ。
やめた。
ありとあらゆることができなかったんですよ。
よかった。なんか全部習慣化してきたのかと思って。
メモのやり方も、はい、もうどれだけ試したかっていう、メモに関するもうありとあらゆる本も、途中からマインドマップだけじゃなくて、紙のメモもと思ったんで、とりあえず本を読もうと思って、メモ術なんてもう死ぬほど出てるわけです
。ありますよね。
全部ダメで。
ショールームの前田さんとかもね、メモの魔力とかありましたも
ん。そうなんですよ。全部ダメだったんで、もう結局もう、結局分かったことは、はい、頭の中のものを出せばいい。で、ハッピーなものを出すんじゃなくて、モヤモヤだけ出せばいいんだから、もう何にもわけわかんないけど、モヤモヤをただただ書いてればいいんじゃねっていう、ここに行き着いて、もうわかんないですよ。もう、そのね、なんかのやり方がまあ続かないんですよ。
あ、じゃあ、この間話されていた、はい、新経営の方でね、不安を書き出す質問の15個とかありましたけど、はいはい、あ、なるほど、それはいろいろメモ術をやった上での最適解だったんですね。
いろいろやった結果、結局自分が書いてるやつってパターンも決まってるし、自分が書くべきものってパターンも決まってるんだから、もう最初からパターン全部決めとけば、書くことなくてもどれかに当てはめればいいよねっていうテンプレートを自分で作ったっていう。
なるほど。
それもまあある意味仕組み化というか、そうですよね、続くためのもういろいろ考えた結果、なんかもうダメなんですよね。だから、メモの魔力とか、前田裕二さんの、うんうん、あんなの本当にやってる人いるんですかっていう。
結構いらっしゃいますよね、あれ流行った時って。ノートにこう。
いや、なんですけど、今もですよ。ちゃんと右にわかりますよ。
右ね。
線を引いてとか。います。今もやってる。その当時はいると思うんですよ、一時は。だから、なんか、続かなかったですけど、その最終的には割と僕、長期的に報われるものは全部続きますね。試行錯誤を経て、なんか失敗してるんですけど、諦めないで次っていう、そうなんですよ。一応諦めないっていうのだけは。で、なんで諦めないで入れるかっていうと、それをやることで長期的に必ず報われるっていうエビデンスが頭に入ってるから。だから諦めないができるんですよ。そのエビデンスがないものって、諦めませんっていう一回で。
なんか、ちなみにそのネガティブをね、もやもやを吐き出すっていうことを聞いたときに、うん、なんか、エビデンスがあるかどうかちょっとわからず今から言いますけど、はい、その、口癖とか、なんかこう、言葉は何かを作るとか、なんかその、何でしたっけ、有名ななんか、言葉が変わると〇〇、習慣が変わるとか、習慣が変わると、
何とかが変わる
って、はい、って人生が変わるみたいな。はいはいはい、
松井秀喜の名言みたいな。
なんかあるじゃないですか。
はいはいはい、
なんか、そういうポジティブな言葉とか、はい、口癖とか、うん、小島氏とそういうのって信じてらっしゃる？
信じてないです。
なさそうですね。
うん、それは才能がある人がやる。僕はそれは才能がある、本当に100人いたら1人2人の側の人だ、人がうまくいった後に後付けて一郎の名言みたいな。あんなのどうやって言ったって、例えば自分は普通なことを誰よりもやり続けて、来たからだっていうような名言一郎があるわけですよ。
ね、
で一郎すげえってなりますけど、で朝カレー食って一郎すげえってなりますよ。で悩まほらなんかそのマーク・ザッカーバーグと一緒で、もう食べ物に悩むのもめんどくさいからとかっていう理屈だと思いますけど、あんなの一郎が言うからであって、うん、僕が毎朝カレーずっと食ってたらちょっと変な人じゃないですかっていうのと同じで、なんか僕はそういうのっていう、それってなんかやる気とか意志とかに頼るんですよ。って思ってるんで、なるべくそうじゃない仕組み。うん、だから、これね、なんでかっていうと、自分を傷つけない方法でもあるんですよ。ダメだった時に、自分を信じてないんですよ、うん。今回選んだ仕組みがダメだったから、次の仕組みを探しに行こうっていうふうに思ってるから、傷ついてないんですよ。やる気、そういうね、なんか、言葉をもとにっていうのは、それ僕、他人型、他人の何かに、自分の心を燃やしてもらってるって多面型だと思っていて、なんかそういうのって、なんか言葉の威力って薄くなってくるんですよ。飽きるから毎日同じ。
そう。麻痺してきますよね。
そうなんですよ。だからそうじゃなくて、できる限りやる気意志っていうのは続かないものだっていう前提。
うん、
なので、ダメだった時に、そうなんです。あ、僕ね、なんで続くかわかりました。そのメモも、今回、はい、やべえ、このメモの魔力、何が魔力やねんと。っていう、もう、だからちょっとそれでディスっても石原さとみと当時の付き合いやがって、
そっちですね。
はい。そうなんですよ。うん、っていうので、あ、こいつの仕組みダメやん。自分に合わない。
うん、
はい、次の仕組みって、だから別に何の、だから失敗、まあ失敗は失敗なんですけど、選び方間違えただけっていう。
あ、これ失敗した時も自分が傷つかないってことの意味がある
んだ。だって自分じゃないっすもん。自分の意志力とか自分の何かに頼ろうとしてないんで。うん、全部仕組みのせいにしてるんで。
そういうヘッジの仕方があるん
です、ね、そういうヘッジの仕方です、僕は。だから次に行けるんですよ。そのためには自分のやる気意志とかに信じないんです。やる気とか意志のそういう言葉に感動してる。っていう、うん、そっちの方だと習慣化って難しいですよ。できない。それだってやる気ベースだから。
いやでもそこまで詳しく、その習慣化を続けるためにも、やる気ベースじゃない方がいいっていうことに対して、これだけ力説を聞いたのは初めて
です。あ、本当ですか？
はい。
うん。だからなんで、まあもちろん僕もね、名言みたいな自分の好きな言葉いっぱいありますけど、
うん、
それはありますけど、普段そういうので心が、なんか、ダメな時にね、ガッと、なんか、なんだろうな、燃え上がるかっていうのにならないっすよ。なんか、できる限り全てを仕組み化、していかないと続かない。
わかりました。ちなみに、そんな小島社長でも、はい、今日は絶対ジム行きたくないなとか、習慣化を破りたくなる時ってあるんですか？
ああ、ほんのしょっちゅうあります。
あります、
ね、で、僕の場合は、2日続けないっていうことだけなんです。
あ、そっちもじゃあルールがある。
あ、そっちもルールあります。2日続けないようにする。もしくは、しょうがないから、ちょっとだけ行く。
お
う。うん。もしくは、代替案として、いつもより歩くとか、早めにとか。
あ、
はい、それで、やったっていうことにするっていう。
何段階かあるんですね。
ありますあります。
へ、う
ん、やんなかったを、僕、運動とかに関しては、やんなかったは認めないです。
お
う。うん。例えば、もう、ラーメン食ったとしても、帰りにコンビニでサバ缶買ってでも、サバ缶のやつをちょっと食べてでも、
うん、
体にいいもん食べたっていうことで終わらせます。
免罪符とかで。
なんか、爪痕を残します。
なるほど、はい。そうですよね。この間、フードコートでラーメンと、サバ缶開けてましたよね。
そう。
イワシ缶か。なるほど。
そうなんですよ。だから、そういうふうにね、ちょっとでも爪痕を残すことで、もしくは、ダメでも、それをね、連続でやらないっていうだけです、ね。
じゃあ、うん、本当に、マイナスの複利を回さないように、ちょっとでもプラスに、1ミリでもいいからプラスにしとくっていうか。
ちょっとでも、うん、マイナスの方にしないっていうか、もったいないようにしないっていう。
今までやったね、ものを積み立てがあるから。
そうです。っていうだけですね。だから、その、一回の失敗というか、で、あと、完璧主義にしないっていう、だから、食べ物も、2割ぐらいは適当でいいという、2割だったら1日1週間21食あるので、2割って4食なんで、うん、夜だったら、だから月から水木っていうの全部変なもん食っていいってなったら、まあまあ、
そうですね。
で、それぐらいの感じ。
うん、
そうか、僕、完璧主義では全然ない。それも自分がもうそんなことができないっていうのは分かりきってるんで。うん、
ある意味ね、小島社長のこと外から見てると、その完璧主義だったり、ストイックに見えるじゃないですか。
考え方の違いですかね。僕は今、酒を飲みまくって、食べたいものを食べてる人の方がストイックだと思います。ちょっと逆説的になりますけど、将来苦労するのが確定してるんだから。
うん。
うん、だから、その後、人生の後半、死ぬほどストイックに努力しないと、だから食べたいもの食べれなくなる可能性があるので、そっちの方がストイックだと思ってるんで、僕はその後怠けたい、ボーナスステージにしたいから今やってるんであって、ストイックの定義が違うんだと。
そこですよね。長時間の長尺な軸で見てて、前おっしゃってたじゃないですか。うん、そのみんなが知っているエビデンス、データとして、健康余命っていう、その寿命、健康寿命。
平均寿命と健康寿命ですね。その差が10歳ぐらいあるんで。
その10年を僕は一緒にしたいんです、みたいな。
なるべく一緒にするっていう。
言ってましたよね。
そう。なんか、なんだろうな、その、そうですね。定義が違うんですよね。
そうなんですよ。なんか旨味を感じる、時間軸がだいぶ後にある旨味に対して燃やし続けられるというか、今も楽しい。
で、しかも、それって、途中ですぐ気づいたんですよ、うん。長期的なことをやると、長期的にしかメリットがないように見えるんですけど、割と短期から全てメリットがあるんですよ。運動も、睡眠も、うん、食べるものも。
楽しいですか？
体が楽になったりとか、うん、あとはある意味、一応自分は続くよねっていう、まあ、ある意味成功体験も積めるし、プラスもたくさんあるんで。で、それができるからこそ、もっと難しい、まあ、仕事での習慣化、仕組み化って難しいんですよ。
うん、
そういうことも割と、なんか着手ができるようになってくるというか。
体質改善的ななんかあるんですね。
そうですね。
なるほど。そこ聞きたかったんですよね。なんかめっちゃ先の80歳とか、なんか90歳の時にご褒美があるようなことをよく今やれるなって思いながら。
今もご褒美があるけど、そのご褒美がより複利で増えていくっていう、う
ん。なるほど。そういうことなんですね。
そう。だから、なんでそれを考えられないのかがわからないんですよね。
なんでなんですかね。
想像力がないのか。だって、
なんでなんですかね。
なんでなんだろう。ちょっと考えればわかるんじゃないですか。
いや、今も、いや、私、普通の一般の方より小島社長の話聞いてる人だと思うんですよ。四六時中。
はいはいはい、
でも、やれないから、なんで、アホなのかなって自分で思うんですけど。だから、早い、安い、うまいっていう、短期の方の欲とか、短期の方の満たされるセロトニンというか、その、幸福的に感じるドーパミンというか、アドレナリンというか、その、魔力なのかなって思うんですけど、なんか。ついね。
そこを、それって僕はイベントだと思ってるんで、それを不定期にだけやるようにしてるんですよ。我慢してるわけじゃないんですよ。だって、美味しいものってたまに食べるからいいわけじゃないですかっていう。
そうですね。
はい。で、水曜日のダウンタウンもたまに見るから面白いのだと、あんなの毎日映画もそうで見てたら面白くないのと一緒で、だから、そういうものを、定期的に毎日とかっていうふうな依存型にしてない。っていう、あえて不定期にして、たまにしかしないからこそ喜びをより感じられるっていう。でもそれもメカニズムも勉強して理解をして。だからやっぱり結局理解あってるのなんです、全部。
そうですよね。多分私はまだまだ理解が、メカニズムがまだちょっと浅、理解が浅いっていうのと、それよりも習慣化してしまった、この早い、安い、うまいの世界に対してのドパドパ出てるその報酬系のこう、快楽が依存してるのかなっていう。
それは、もうどっちを選ぶかだと思うんです。直すか、そのまんまずるずる行くかっていう。
そうです、ね。
そう。それを選択できないと、やっぱり、良くない方に行く可能性があるんで、ただ、残念ながらそれって、まあ、やっぱり自己責任なんですよね。
そうですね。
うん。だったら、まあ、気づいてあれした方が結果的に、やっぱりいいよねっていう風になる。だからそれが、まず気づける、メカニズムを勉強する、
ね、
実行して、小さい成功体験を積むところから雪だるまっていう敵に増やしていくっていう、なんか、それができるかどうかの人生ゲームな気が。
そうですね。私も食事はもう完全に変わったんで、あとは睡眠とかがちょっとこう、アニメにハマったりしてて、時間管理がなかなかうまくいかないっていう
のは。あとはなんか、僕は割とまあ、まゆみさんにしか送らないですけど、食べたものとか、はい、まあ、誰も興味がなさすぎて、まあ、送る人がいないっていうのもあるんですけどね。やっぱりその何か定期的に情報を交換する人がいないで一人でやるは、やっぱり、
確かに。
やっぱり難しいですよね。
そうですね。
それも仕組みなんですよね。
そうですね。仲間がこう、シェアし合う人がいる、報告し合う人がいるっていうのは大きいかもしれないですね。
そう。それなくないと、 かなり孤独な戦いになりますね。
確かに確かに。
で、僕の場合はまあ、その神経戦略塾とかポッドキャスト発表するっていうのがあるから、
うんうん、私、食事改善を自分のインスタのストーリーにずっと上げ続けてるんですよ。うん、はい、あれは自分の、自分のためだけに上げてるんですけど、うん、習慣になりました。その食べるときに、こういうのを食べたっていうのを上げて。う
ん
う
ん、でそこに、自分のためなんですけど、メカニズムも解説をして発表した方が、よりいいんですよね、うん。誰も共感しなかったとしても、それが頭の整理になるというか。うん、ただあげるだけじゃなくて。う
ん、あ、でも確かにあげるときに、その調べた情報、本の、うん、今読んでる本の、その魚の油のオメガ3系が痛みを緩和するっていうのが、エビデンスが出てたから、うん、お魚を投下するみたいな。
そうです。そう、大事です、
ね。6対4とか割合、お肉の割合と1週間中でバランス取ればいいとか、その自分の知識の整理にインスタを使ってて。
そう、それを誰かのためじゃなくて、自分のためにやるっていう。
そうですね。自分のために、咀嚼するためにアウトプットしてる。
それがもう究極の本の読み方なんですよ。
うん。うん、
それをやらない本って本当意味がないって思ってるんで。
うん。これは皆さんも真似しやすいかもしれないですね。お友達にわざわざ送るのちょっと気を使うじゃないですか。
そうですね。
インスタストーリーなんで自己対話なんで、うん、しかも消えるし、みたいな。
そう。
気になるやつだけはハイライトに残したりとかしてますけど。そうなんですよ。なるほどね。
はい。
はい。ありがとうございます。いや、習慣化についても、ちょっとなんかメカニズムが、小島社長の心の中が覗き見れたような気がしております。うん、はい、今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第719回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。